ですね、昨今出ております番号資源のですね、まあ、いわゆるインターネットガバナンスといわれる領域のお話の中で、出てきていることのトピックのアップデートと、それに伴うですね、番号資源コミュニティの中での議論の一環というものを、まあ、やるべきだろうということで、このプログラムを、これから行います。番号資源におけるあやな機能の監督権限移管の状況のアップデートということで、奥谷さんは、JP ニックの奥谷さんとも言えるんですけれども、最近奥谷さんは、この領域でいろんな帽子をお持ちなので、そういったお話ももしかすると出てくるかもしれませんということで、奥谷さんよろしくお願いします。だいたい30分ぐらい。
わかりました。
できればお願いします。
はい、じゃあ、6時半ぐらいまでっていうイメージですよね。ちょっと結構もう午後いっぱい議論して、最後になんかこんな重い話になってしまって申し訳ないなっていう気もしつつですね、なんかちょっと休憩とか全く必要ないですかね。時間は押してると思うんですけど、このまま進めちゃっていいですか。わかりました。じゃあすみません。2部構成で、まあ、そもそもですね、この、まあ、今年の3月 の、 米国政府からの発表に伴って、まあ、国内でもですね、まあ、この耳にあやな機能っていうものに関して何か米国政府が発表したとか、何かが移管されるとかいうことは耳にした方もそんなに少なくないかもしれないですけど、一体これ何なんだろうっていうことって、なかなかこう包括的に整理して確認する機会がないんじゃないかなと思いまして、まあ、初めのパートは一体そもそもこれって何なんですかと、あやな機能なんですかとか、まあ、関係するそれに関わっている関係者、どんな関係者がいるんだろうというようなことのおさらいを一緒にできればと思ってます。で、後半のところでですね、まあ、その、監督権限の移管に伴う検討プロセス、検討状況ということを、お話ししてですね、まあ、初めはできればちょっと議論とか、もうこの機会に素朴な疑問とかもお聞きできればなと思ってはいたんですが、ちょっと時間が足りなさそうなので、まあ、個別に後でお聞かせいただくという形になるのかなと思います。では、早速内容に入ろうと思うんですけれど、まず背景の話として、まあやな機能と NTIA アキャの関係ですね。で、まあ、そもそも、なんでこの話が始まったのかと言いますと、今年の3月に、米国いつも言えないですか、商務省の、局である NTIA がですね、今まで自分たちが持っていたあやな機能に対する監督権限を移管しますと発表しました。で、これ、まあ、じゃあ移管をどうするのかということについてはですね、まあ、世界中のいろいろな立場を代表する人たちで、経過観を策定してくださいという宿題が出されました。で、まあ、要件がいくつか NTIA から提示されていて、5つくらいまとめたんですけど、その中で特にその提案内容に関わってきそうな要件というのがここに挙げている中の3と5に関わってきまして、3っていうのがですね、あやなサービス、その機能のサービスを受けている人たちのニーズにちゃんと合致した内容で移管の提案を出してください。まあ、当然そのサービスを受けている人が困るようなことでは困ります。困るような提案というのは適切じゃないですよということと、5が結構大事で、まあ、特定の国ですとか、政府間組織、まあ、これおそらく ITU ですとか、まあ、そういった組織を想定していると思うんですけど、まあ、政府主体の仕組みっていうのは受け入れませんよということが明示的に示されている条件です。で、もう一回ここで、じゃああやな機能というのはどういう機能なんだろうってことのおさらいをしたいと思います。3つの資源の管理をしていて、あやなというのがその3つにおける源泉管理を行っているというのが非常に、レジストリー中央の全ての管理を行っているレジストリーという機能が強いです。まず、一番技術者であれば馴染みが深いかなと思うのがプロトコルパラメータの割り当てですね。これはITF で RFC 化されているプロトコルに対して、それを使ってそのパケットを送るときですとか、まあ、メッセージングを行うときに特定のプロトコルパラメータですとかコードを設定すると思うんですね。例えばポート番号ですとか、まあ、パケットを送るとき V4、V6 というようなヘッダーをつけたりとか、そういうことを識別するために、じゃあこういう番号とかこういうコードがあったらこういう機能なんですよということをですね、一覧にまとめて、まあ、定義している。それが RC 化されたものをベースにやっているというのがまずプロトコルパラメータです。 パラメータにおけるアイアンの機能です。で次ドメイン名なんですけど、これはですね新たに TLD が追加される、まあ、最近だと新 GTLD が追加されていますよね。ですとか、まあ、CCTLD においてどこかの国が新しく生まれできましたとか、まあ、どこかの国がなくなったりとかもありますよね。そういう時に削除したり、あと移管先が、まあ、運営している CCTLD、まあ、それに限らないでどこかオペレーションやっているレジステが変わるという時の、情報更新を行ってます。でその、更新した結果というのが最終的には DNS のルートゾーンに反映されます。もう一つやってるのがですね、DNSSEC におけるルートの鍵の管理というのもやっています。で最後が、まあ、この場で一番馴染みが深い番号リソースとしては IPv4、IPv6 に加えて ACE 番号も源泉管理を行ってまして、IANA から RI に対してまあ、こういった資源の分配を行ってます。で分配した結果っていうのが、IANA のページを見ると一覧で、例えば V4 だとスラッシュ8単位でどこに分配したのかとか、プライベートアドレスはこのレンジですということを見ることができます。まあ、興味あればですね、このリンクとか、あとアイアナのページで、詳しくご覧になってみてください。で、じゃあそもそもなんで NTI ってこういう移管を今のしかもタイミングで発表したんだろうという背景なんですけれど、そもそもよくよく考えてみると、まあ、歴史的な経緯があるとはいえ、米国1カ国がですねこういうふうにグローバルなインターネットのクリティカルな資源であるという機能の、まあ、監督を行っているという状況は不自然であると、そういった懸念というのは常々上がってきていたんですね。なんで米国がやってるんだろうと、特にですね CCTLD においては、まあ、全てがその米国と親米の関係じゃないということにおいて、例えばその追加で何か増更新したいと思った時に却下されてしまったらどうなんだろうとか、まあ、そういうことの気にしているというようなこともありますし、まあ、その具体的な影響がなかったとしても、そういう仕組みであるということが米国がインターネットを仕切っている象徴であるというように感じてですね、まあ、アイアナに直結しないようなもっと幅広い範囲でのインターネットガバナンスに関する議論においても、まあ、アメリカが自分たちが都合がいいようにインターネットを仕切ってるんじゃないかというような、まあ、ちょっと議論に行きがちだったんですね。で特に、まあ、去年 の NSA の、 監視事件が明るみになってからですね、その風向きっていうのがやっぱりそうだったんじゃないかと、まあ、一部の人たちはいやそんな米国はちゃんとやってるって言ってたりもしたけど、いやこんな事例があるんだからっていうことで、まあ、風向きが強まっていたということがあります。で NTIA の公式見解としては、まあ、ICANの側でこういった移管を進められる体制というのが十分に整ったので、まあ、このタイミングで移管することにしましたと言ってはいるんですけど、まあ、一部の人の見解としては、まあ、そう先ほど話したようなこともあってですね、まあ、グローバルなインターネットそのものに対する信頼なので、自分たちの国だけでちょっと個別にやっていきましょうということにならないように、それから米国に対する信頼を回復したいという要因もあるんじゃないかというふうに見てる人もいます。でなぜじゃあこれが重要なものとして着目されているのかというところなんですけれど、アイアナ機能の運営ということだけを見るとですね、別に移管を進めなくて現状維持であっても実質的な影響や問題っていうのはないんですね。それよりもどちらかというと象徴的な意味合いが強くて、まあ、先ほど話をしたように移管がされた場合、特定の国や、まあ、地域だけで特定の国ですとか特定の政府というようなグループだけではなくって、まあ、このグローバルなインターネットのコミュニティがアイアナ機能というのを監督するという、まあ、実態にそのインターネットの在り方に近いような形でつながっていくというのが1点、まあ、そういう象徴的な意味が大きい。もう一つがですね、NTIA がこの提案の策定っていうのは、じゃあみんなでやっていきましょう、政府だけじゃなくって、まあボトムアップでオープンな形でやっていきましょうということを宿題を出したので、一部の人たちっていうのはですね、これに限らずインターネットガバナンスの課題は政府主導でやっていくと信じている人たちもいるんですね。でそういう人たちにとってはですね、まあじゃあこういう宿題が出せて、果たして民間主導で本当にそういう提案とか具体的な問題の解決につながるのかというような目で見ているわけです。だから、まあ、逆に成功しないと、やっぱり民間主導でやっても、まあ、いろんな実際的な課題に対しては対処できないよねという口実を与えかねないということも考えられます。でそういうことが、まあ、テストされているというふうに見れます。 で、一貫に対する全般的な姿勢なんですけれど、姿勢反応なんですけど、多くの人大体 の、まあ、その、 一貫に対する反応としては好意的でですね、まあ、いろんな国の政府関係者も含めてですね、世界中のあらゆる立場の人たちが、まあ、これはいい方向ですと歓迎を表明しています。米国の中を見ていくと立場によっていろいろ違います。まあ、もちろん当然このことを発表している NTIA 自身は非常にコミットしている姿勢を出してまして、もうこの発表してから毎回 ICANN ミーティングで NTIA の長官がですね、まあ、5日間あるのずっとフルで参加をして参加者とのコミュニケーションを取ったりということで、かなり本気なんだなというところですね。ただアメリカの政府としても一枚岩ではなくてですね、議会の中では、まあ、反対、政治的な理由から、まあ、反対していたり、本当に米国にとっていいことなのかということで懸念をしている声もあってですね、実際今年どこかでドットコム法といって、こういった動きに反対しましょうというような提案が議会の中で上がっていて、結局通らなかったんですが、そういった動きも実際にあります。それから、まあ、一部の米国企業の中ではですね、NTIA の管理が続いていた方が望ましいと。なぜかっていうと、何かあった場合というのはその政府にロビーングをすれば聞いてくれるということがあるので、まあ、逆に移管されない方がいい。なので期限っていうのは、次の契約更新のタイミング、来年の9月までに別にそんなに頑張って進めなくてもいいんじゃないというような声も見受けられていました。今も実際そうなのかって分からないですけど、まあ、ちょっと少し前のアイキャン会ではそういう反応もあったということです。で、じゃあそもそもなんでアメリカ政府がこれ関わってるんだろうということもですね、素朴な疑問として出てくるかもしれないので一回おさらいしたいと思います。で、そもそもの ICANN 機能の始まりというのは個人ベースでジョン・ポッセルさんがやっていて、ボランティアでやってたんですけど、まあ、インターネット発展することに伴ってそれだけだとやっていけない、もう規模に対応できないということがあって、米国政府の機関である NSF の資金で ICANN というのを運用してました。ただ、それがそのネットワークソリューションス社に委託したりということもあって、それに伴ってですね、独占してこういったことを独占しているとか、それ以外にもですね、いろいろ課題が浮上してですね、もう少し抜本的にですね、こういった機能、グローバルのインターネットにとって重要な機能のあり方を考えましょうという動きがですね、90年代から出始めました。で、思想としてやっぱりその、重要な機能なので、みんな民間で世界中の人たちが運営する形にしましょうという案がですね、世界中のインターネットのコミュニティから、連名で、賛同を得た案が一回出たんですけど、米国政府がそれに対してストップをかけました。これ米国の資金でやってきたことじゃないかと。で、ただもちろんそれに対して結構批判を浴びたので、ホワイトペーパーと呼ばれているペーパーを発表して、それに基づいて設立されたのが ICANN です。詳しい歴史に興味ある方、ちょっと万が一いらっしゃったら、こちらにですね、 SAC のドキュメントというものがあります。ここで詳しく書いてありますのでご確認ください。で、そういったことがあって発表された、白書なんですけど、この白書で示されている ICANN の位置づけというのはですね、ボトムアップ、そのインターネットのあり方にすごく近い形で、ボトムアップな運営をしている、グローバルな機関で、非営利の機関にインターネットの資源と DNS の管理を委ねますということが示されています。これが ICANN なんですね。で、ICANN が設立されたことに伴って、DOC 米国商務省と覚書を締結しました。で、その覚書の中で示されている位置づけというのがですね、これは米国から民間にこの機能を移管するテストであると。で、移管するまでにきちんとそれが適切にできるように、どういうふうに移管を進めるのかということの設計を一緒に ICANN とやってきますということで、ジョイントプロジェクトアグリーメントというタイトルの覚書が締結されました。で、初めはですね、この MOU の有効期限というのは設立された2年後の2000年の9月30日だったんですけれど、なので非常に短期の設定だったんですね。で、これの理由っていうのは白書で、ICANN にその移行を完了するための最も遅い目安という記述と一致しました。ただ、実際にはその後も形を変えて NTIA による管理ですとか契約というのは続いているということです。なので今回発表されたこの移管っていうのは決して新しい話ではなくて、実は ICANN が設立された時から掲げられていた目的でした。 で、まあ、契約書や覚書の一覧こちらにありますので、これも同じくですね、SACのドキュメントで詳しくそれぞれの位置づけですとか機能を解説してますので、興味ある方はご覧になってみてください。じゃあこの契約に基づいて NTI というのはどういう権限を持っているんだろうということを確認したいと思うんですけど、まず、携帯として NTIA から iCare に対して IANA の、 運用を委託しますと、委託者の立場を取っているので、委託者として iCare を監督すると、適切にちゃんと運用してるんですよねと、してない場合はじゃあ契約を切りますよというような立場が一つあります。それから当然委託者として iCare が果たすべき義務というのも規定していまして、まあ、どういうことをやってほしいかということが、まあ、記されています。これも同じく詳しくはこちらの URL でご確認ください。じゃあ、この先ほど話をしたアイアナ機能における米国政府の関与なんですけれど、これを図に示しまして、まあ、3つの機能をアイアナが提供するために、ICANN と NTI が契約をしています。それからですね、後で少しお話ししますけれど、このルートゾーン の、 更新を行う上で米国政府がその承認に関わっているというところもあります。これがですね、詳しく説明している図なんですけれど、TLD を新たに追加するもしくは削除する、移管先を更新する場合にはですね、申請者から、受けた申請内容をアイアナが判断します。でアイアナが判断したらそれが OK というわけではなく、一回米国政府の承認が得て、その承認が得られる と、ゾーンファイルの、権威ゾーンファイル、ルートゾーンのファイルをベリサイン社が書き換えます。そうすると、まあ、世界中にあるルートゾーンのオペレーターも、まあ、それぞれのファイルを更新してルートを、DNS に反映される、そういった流れになっています。ただですね、一つ、広告承認というと結構強く聞こえるんですけど、米国政府としては特にその内容自体を判断する、いやこの TLD にはこのレジストリーには TLD 移転したくないとか、そういう内容の判断は一切してなくてですね、もう本当に、じゃあ必要事項は記入されてますか、イエスとか、この手順従いましたか、イエスとか、機械的にまあ、チェックをして、承認していると、一切内容の判断は加えていないというのが、まあ、現状であるということです。で、今までお話ししたアイアナ機能、まあ、3つあるアイアナ機能 と、いろいろな関係者を整理して、ちょっと図が意外と分かりづらいかもしれないんですけど、ポイントとしてはですね、まあ、こちら4つありますね。4つあるのは一番上がプロトコルパラメーター、次が番号資源、下つは2つとも名前なんですけど、名前も GTLD と CCTLD でポリシーを策定している母体が違うので、まあ、4つに分かれているということです。でこれらのフォーラムで、プロトコルパラメーターを IETF、番号資源はRIR を代表する ASO、まあ名前についてもこの2つが、ポリシー策定をしています。でそれを実際の運用に落とし込んでいくということは ICANN が全部共通してやってるんですけど、名前の部分は関係者が ICANN だけではなくって、ICANN プラスベリサインプラス、まあ、ベリサインそのルートソンファイル更新するベリサインとルートソンのオペレーターでも運用に関わってきます。じゃあそれがきちんと運営されているように、サービスの受益者は、誰なのか、プラス、まあ、それがきちんと運営されているように監督する立場にある機関って何なのか、プロトコルパラメーターは、IAB、番号資源については RIR、まあ、その名前については GTLD のレジストリー、CCTLD のレジストリーですねと、下に USG ってありますけど、これ全文のところに USG っていうのが入ってるんですね。今これ米国政府 US ガバメントの略です。じゃあここの US ガバメントの監督がなくなって今後どうするんでしょうかということが、まあ、今出されている宿題です。じゃあどういうことを検討しなきゃいけないんだろうということなんですけれど、まあ、IANA 機能自体の運用内容が変わるわけじゃないんですね。なので直接的な役割に伴う影響としては、先ほどドメイン名のところでルートゾーン の、まあ、更新の承認なんですけど、それ今後まあ、誰かが今後も承認しなきゃいけないのか、そうだとすると誰が判断するのかということがあります。プロトコルパラメータと番号資源については直接的な影響はないです。あとは象徴的な役割に伴う影響、先ほどから話をしてきた監督を行うという役割ですね。それではどういうふうにしましょうと、で私たち、まあ、全員言えるか分かりませんが、まあ、現実的な影響だけを重視する人からするとこれって別に実質的に関係ないじゃんと思うかもしれないんですけど、 ICANN のコミュニティはむしろこれ非常に重視していて、決して小さく見ることができない部分です。 で、ちなみにですね、NTIA の長官はですね、これはすべて今 NTIA がこうやって役割を行っているかといって、それに代わる、補うような役割が必要だということを言っているわけではありませんと。コミュニティとして、まあ、それなくなってもそのままいいよねということであれば、別に、なしでもいいですと。それはコミュニティの判断に委ねますということを、明言しています。ここまでが、今の状況のおさらいなんですけれど、一旦ちょっともしかすると質問やコメントなどをいただければと思うんですが、まあ、どんなちょっと素朴な疑問とかでも良いので、もし、意見があれば。
はい、ここまでで、質問もし何かあればコメントあればお受けしますが、まあ、知識的な側面と現状のアップデートということになりますけれども、いかがですか。ちょっと進めちゃっていいですかね。じゃあ進めましょう。はい。はい、
じゃあ次は、こういった状況を受けてどういう形で検討を進めるのかということをお話ししたいと思うんですけど、この検討を ICG と呼ばれるグループに期日までに提出するような調整が委ねられています。で、この話ちょっと小さいんですけど、いろんな立場の人たちが代表できるようになっていまして、ここにリストされているようなグループやコミュニティの代表者が ICG のメンバーを務めています。で、この人たちの役割っていうのはですね、出されて最終的に提出する提案の前にですね、自分のコミュニティの意見を聞いて、何かインプットがあれば、じゃあここの ICG の場でシェアをしてすり合わせをするということが役割の一つとしてあります。もう一つはですね、提案を提出するための全体の計画も提示するということです。で、今 の ICG から出されている期限としては、まず、アイアナの3つの資源のそれぞれのコミュニティから提案を来年の1月までに提出してくださいということが設定されているので、番号資源によっては RI のコミュニティ、ICANについては、名前については ICANの、グループ、プロトコルパラメータは IETF です。で、この3つの資源が出てくる提案を1つにまとめた上で、それ最終的には来年の6月、契約更新の時期が9月までなので、少し前までに、提出しますよというスケジュールが出されていて、全体スケジュールこうなってるんですけど、今がなので、でブルーのところがコミュニティが関与できる部分ですね。なので今が、1月の15日までにコミュニ資源の単位で意見が言える単位期間です。で、そうするとその後に来年の3月にですね、一つにまとまった提案というものに対して、コメント募集のプロセスがかかってということになります。で、今の全体的な状況をまとめるとですね、資源ごとの状況をまとめるとですね、1月の締め切りまでに、プロトコルと番号資源というのは間に合いそうであるというところです。ただ名前はですね、これから具体的な検討を開始するというところなので、ちょっとどの程度間に合うのかなというのがまだ見えてないですね。で、さっきもお話しした通りですね、あいの機能直結するところだけではなくって、アメリカ その監督がなかったとしても、政府の監督がなかったとしても、 ICANというのは信頼に足るんだろうか、もうちょっと ICANの組織という信頼性を上げるために説明責任というのをどういうふうにするのかということに集中しているので、ちょっとまだまだな意見がまとまらないという状態です。で、ただもし間に合わなかったとしてもですね、9月に間に合わなかったとしても NTI としては契約を更新するんですよと言っているので、何か間に合わなかったとしてもアイナ機能が損なわれるということはないですというところですね。で、これはちょっと細かいのでですね、資源ごとの状況の比較、言いたいのはプロトコルパラメータが一番進めやすい状況にあって、番号資源がその次、名前が一番苦労する様子がありますよということで、ちょっと細かくはですね、時間の関係があるので割愛をしたいと思います。で、もしもですね、番号資源以外もですね、それぞれ の議論に参加したいという場合には、ここフォーラムがありますので、こちらで参加をしていただくことが可能です。で、プロトコルパラメータとドメインについてはですね、先ほどお話しした、簡単に概要をお話ししたのでスキップしてですね、番号資源に関する議論、ちょっとここはJPOPM なので特化してお話ししたいと思います。 進め方としてはですね、まずはそれぞれの RIR の、 あのフォーラム単位で議論をします。で、今までのステータスとしては5つある RIR 地域の中で4つまでは議論が完了しました。アフリニックがまだ完了しないんですけど、これもですね今週対面で議論が行われる予定です。で、まあ、それぞれの地域によって若干提案内容も違ったりするので、それをですねグローバルに一つの提案に、来月12月に取りまとめて来年の1月 ICG に提出するというプロセスになっています。で、じゃあ誰が取りまとめるのかと、グローバルにということなんですけど、これクリスプチームというチームを立ち上げまして、それぞれの RIR コミュニティが3名、代表者を選出して、合計15名のチームです。エピニック地域からは、まあ、エピニックの事務局で、あのホームの、 あの専門家である、クレイグ、それからインドの NIR の CEO であるドクター・ゴービンと、私、エピニックの奥谷が、代表をするということになりました。で、今の番号資源における状況としてはですね、まあ、先ほどもお話しした通り、あの今でも別に実質的な問題はないので、まあ、あまり NTI の存在を意識することはないのかなというのが、まあ、大枠としてはあります。ただ、検討事項として挙げられることとしては、まずあの今後も移管された後もですね、 IANA 機能 の、 あの、まあ、サービスレベルというのが継続して安定的に、まあ、例えばアドレスの分配ですとか、レジストリーの管理ですとか、そういったことが維持されることが非常に重要だということが一点、それからそういった IANA 機能を運営している ICANN という組織自体も、まあ、信頼できるという状態にあることが重要だということですね。まあ、それらが、まあ、番号資源として重視するポイントです。じゃあ、APNICフォーラムにおける提案として、まあ、その2つのポイントに基づいて挙げられているものがですね、まずIANA機能の運用先、今 ICANN、 それをまあ別に無用に、あの不必要に、変更する必要はないだろう、今で十分機能しているので変更しないでおきましょうということと、あの今サービスレベルアグリーメントというのを締結していないので、そういったものもちゃんと締結しましょうということが、まあ、IANA機能の安定性において、提案されていることです。で、2つ目の ICANN の、まあ、あの信頼性についてはですね、 ICANN との、まあ、関係も文書化したあの覚書を締結しましょうというのがエピニックの提案ですね。確かこれらで、ご覧になってください。あの専用の情報提供のウェブサイトもありますし、メーリングリストもあります。で、基本的に、まあ、あの他の RIR もですね、そんなにエピニックの提案と方向性は違わないです。まあ、多少ですね、あのこの左の部分は同じで、どうそれを施行するのかっていうのがRIR によって違うところがあります。でそれぞれの地域 の、まあ、あの違いをここまとめたんですけど、特筆すべきはですね、まあ、ラクニックの方ではですね、この2点目の ICANN そのものの信頼性を担保する上で、APNIC や LIFE は、まあ、それを文書でちゃんと担保すればいいよねと、覚書か契約で担保すればいいよねという姿勢であることに対して、ラクニックはあの、まあ、第三者の ICANN を監督するようなあの機関を、まあ、作って監督した方がいいという案を出していて、まあ、その監督機関もマルチステークホルダーで、まあ、その、RIR の、 あの LIR ですとか直接の関係者だけではなくって、市民社会とか政府も入れる形で監督する機関を作りましょうという案が出ています。で、営利のまだ案が出てないんですけど、サーベイをあの実施した結果、そういった方向を支持する意見が 50% 以上だった。あのちょっと営利がどういう案で出してくるのかなっていうところが注視したいポイントですね、というのが、番号資源のステータスです。で、残り3分なんですけれど、まあ、これについてちょっと気になるところとか意見とか素朴な疑問とかもしあれば、お聞かせください。特にですね、まあ、エピニック地域から出されている提案に対して、まあ、質問や気になる点がないかということ、他のあれとすり合わせる上でここは譲れないというところはどんなところでしょうかということをもしあればお聞かせください。
はい、そうですね、コメントとかあれば、ぜひいただきたいと思ってます。冒頭でも言ったように、あの番号資源コミュニティの、議論というのは各地で行われている最中 で、まあ、あのいくら地域のさらにそのレイヤーとして一つ一段下がる、国別のレジストリーのコミュニティではありますけれども、こういう場所でも議論が行えると、まあ、あの何かしらの意見のインプットになるんじゃないかと思ってますので、ぜひご意見いただければ まあ、興味がないと、うまくやってくれと、そういうことも含めて、
ね、
一つの声だと思いますので、逆にこれのアクティビティに関与している人たちへの後押しということもありますので、ぜひ、まあ、忌憚なくコメントをいただけると嬉しいんですが、いかがですか。今の説明のスタイルのやり方でようわからんというのも多分もしかすると一つのコメントかもしれません。どうぞ。
はい、ソネットの大崎です。まあ、今さら僕が何なんですけど、素朴な疑問としてちょっと質問をさせてください。まあ、今回その NTIA がまあ一貫の意向を表明した、まあ、最初の方のちょっと前半で質問した方が良かったのかもしれないんですけれども、まあ、背景があって、そのアイアナの機能が米国一カ国の管理下である状況に対するっていう、まあ、まあそういうことが書いてありましたってことなんですけど、まあ、そのインターネットの状況の中で、まあ、最近のインガバを取り巻く環境の中で、まあ、いろんなイベントがあったっていうのは、まあ、それは事実かなと。で、その風向きが変わってきたっていうのは、まあまあ事実かなと思うんですが、すごい引いてみたときに、もともとこのアイアナの機能、まあ、米国の一カ国の管理下にずっとありましたと。で、政府主導だと言われ続けていたんだけれども、ほらこういうところが政府主導だったから問題だったじゃないかっていうようなイベントっていうのは現実的にあったんでしょうか。
実際に米国の管理下であったからこそこういう問題があった、それはないんですよ。
多分そこがポイントかなっていう本当は気がしていて、で、まあ、マルチステークホルダーモデルに移していくっていう、まあ、いいチャンスになってるのは多分実情だと思うんですけども、ビジネスサイドをやってる人たちからしてみると、今まで問題がなかったものをあえてガチャガチャ変える必要はないじゃんっていう意見が結構出てくるっていうのは、これ結構仕方ないかなっていう気がしていて、多分そこに対してどう答えていくのかって、こう今まで問題ないんだったらそのまま置いとけば、とりあえずそのまま機能はし続けるんだから、まあ、いいじゃないかと、今触らなくてもいいのに、なぜ今あえてそこをこうガンガンガンガン新しい組織を作ってまで作ろうなんて意見までは出てきて、こう運用を変えていくっていうのはやっぱり混乱のもとなわけで、そこに対してこうあえて変えた方がいいっていうメリットっていうのをこう、まあ、要は天秤にのけてどこまで説明できるかっていうのが、まあ、重要になってくるのかなっていう気はちょっとしました。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。なので割とですね、技術コミュニティっていうのも現状維持支持している意見が多かったんですよね。で、ただ先ほども話したように、それ以外の分野でも、まあ、はっきり言って実質的に何の影響もないのにもかかわらず、ほれ見てみようと、違うところでですね、米国こんなことやってるんだったらって、別に見ていくと、いや、その理論が通じるんだったらいいんですけど、通じなくって、象徴的なところを重視する人にとってはですね、これ非常に重視していて、関係ないところにちょっとこう火花が飛んできているというところがあるという状況ですね。でも現実見ると、まさに別に続いたところで何も困らないし、下手にいじらない方がいいというのはあると思います。なのでこの RI の提案もですね、AP ニックの提案も、まあ、もう発表されちゃったので、まあ、変な話、まあ、前向きに進めるので最低限に影響したいので、下手にその運用先変えるということもしてないですし、何か別の機関を設けるとかいうような内容にはしてないので、多分桃崎さんの考えに沿って、ただ今から一旦一貫をやめろというのも、それもそれで、じゃあなんでなんですかということも説明したり、いろいろ、まあ、それもそれで大きなことなのでっていう、そういう雰囲気だと思います。
はい、すいません、立花ですけど、今の桃崎さん のコメントで少しだけ、一言だけ言う と、アメリカの一国支配に対してどうこうっていうのに言ってる人たちで、いろいろ言ってる人がいるのも一方で、変えなくていいんじゃねえかって言ってる人がアメリカの企業の人だという事実もあったりするので、やっぱり変えなきゃまずいんじゃねって言ってる人たちもいるような雰囲気があります。はい、コメントだけで、次誰でしたっけ、前村さんかな。はい、ちょっと待ってください。
変えなくていいって
主張
の人
も
アメリカ人
です。JP 君、前村です。桃崎さんがおっしゃったことはもうすごく思ったので、壊れてないんだったら直すなっていう言い方がある通りなんですけどね。で、問題があるのは その米国の特別な地位っていうのを問題視する人がいて混乱するっていうところを当たりたいという、もうそこだけなんですね。でそのためになんか、政治的な状況を使って、っていうのは、まあ、スノーデン事件で失墜した米国のインターネット産業をちょっとどうにかしろというロビーを食らった NTIA が、じゃあこれは出そうかなみたいなことになっているということであります。
実際これ発表した効果があるっていうのも確認されていて、2週間前に IT の全権委員会が釜山で会った時もですね、まあ、これ明示的に議論されたわけじゃないけれど、やっぱりこれが発表されたおかげで随分雰囲気が変わっても、少なくともこれによって米国がどうとかいうような論調にならなかったっていう効果は実際あるという報告は先週ちょっと参加した会議で聞きました。
はい、藤崎です。言ってなちょっと私が多分ファディさんが言っていたと思うんですけど、これ別に何かがあったからこういうふうにするっていうふうにいきなり出てきたわけじゃなくて、そもそも ICANN をグローバルにしていくっていうのはもう一番初めからの予定だったっていう話ですよね。なのでちょっとだから何だろう、何かがあったから変えようっていうよりはそういう初めのプランに乗った流れのうちの一つだというようなのが私は聞いた限りなので、ちょっとそういう流れもあったなと。
おっしゃる通りだと思います。NTI や ICANN はそういう説明をしています、まあ、この発表でも紹介した通り、その通りですね。
NTT の豊野です。素朴な質問なんですけど、今そのアイスターとかこう頑張っているマルチステークホルダーでボトムアップでっていうことを理解している今のコミュニティの人たちが頑張っているのに任せればいいかなと思ってるんですけども、なんか一時期ちょっとこれにこうカウンターを当てるような人たちがいるかもねっていう、この機に乗じて俺もっていう人たちがいるんじゃないかっていう感じで、例えばなんかそのよくわからない消費者団体が利権を取りに来るんじゃないかとか、あと国連にこういう機能を持たせたい人たちがこういう時に活動するんじゃないかとかっていう話があったんですけども、そういう人たちの今の動向っていうのが全然載ってなかったんですけど、どうなんでしょうか。
そうですね、なので ICANN の場ではですね、おっしゃる通りこれに、まあ、便乗してっていうふうに、まあ、こちらから見ると、ね、本人たちは真面目かもしれないですけど、ですね、じゃあ、米国の監督が亡くなった状態でも、うん、ICANN が信頼できるのかってことをこの機会に見直しましょう。でそれは一貫行われる前までにある程度対応が明確にならないといけませんと言ってですね、ただ NTI のその移管に関わらないようなことの ICANN はこういうところが至らないというようなこともレビューしようとしているっていう動きはあります。でそれを全部こう検討すると大きな問題なので、来年の9月まで間に合わないということがあるので、 ICANN の中でもう一つワーキンググループを設立しまして、これを検討するためのワーキンググループというのを別途設立して、まあ、検討を進めているという対応はあります。でちょっと人権とかそういったことを主張しているというのは今のところ私が出ているフォーラムにおいてはあまり聞かないというところですね、まあ、市民社会の方も参加はされています。
なんとなくその今のアイスターの人たちで対処できないような大きな話が出てきたら、こうコミュニティにヘルプを求めるというのがいいのかなと、基本的には頑張っていただきたいというところです。
ありがとうございます。
はい、あまり時間ないですけど、まだちょっとアカウントなんかコメントあればというところですけど、さっき奥谷さんがおっしゃった新しいことを検討するっていうので、クロスコミュニティワーキンググループというものがいくつかのジャンルにおいて設立をされていまして、それがまさに、テクニカルコミュニティの中だけではなくて複数のコミュニティをつなぐという、もしくはそれに属さない人たちがそれに関与していくというようなアプローチのためのものという、ただ一方でそろそろアカウンタビリティという言葉がバズワードとして認識されつつあるということも一方ではありまして、いろいろ動きがあるというのも私も所感として思っております。はい、前村さん。はい、
JP リンクの前村です。まあ、補足というのか観測というのかなんですけど、プロトコルパラメータ名前番号ってあるんですけどね、プロトコルパラメータは奥谷が言っているように、まあ、一番、まあ、堅調にやっていて、で、実際のところ単純であるというところもあるんだろうと思います。でプロトコルパラメータだけは絶対にこれは終了しますみたいなことですね。で番号は 順調だというふうな言い方をしますが、案外ですね、どこまで詰めたものを12月までに作れるのかっていうのはまだ今からやることなんで、案外ですね、これ難産するんじゃないのかなというふうに思います。2人が言ったみたいに AP ニックとライフが大体同じ感じで、エイリンとアフリニックはサーベイを、サーベイしてそれで決めるって言ってるんですけど、多分僕この辺はちゃんと乗ってくると思うんですけど、ラクニック の、 そのオーバーセットボディがをどういうふうに収めるのかっていうのも一つ非常に大きな問題で、単純にラックを諦めさせるっていうことができるのかとかですね、これやろうと思ったら結構大変なんじゃないのかなと思ってます。で、名前はいやこれは大変ですね、本当にどうやったらその、一つは ITF も RIR も ICANN とは別の組織なので、それでアグリーメントで済むってところがあるんですよね。認めさせればいいや、そしたら動くだろう。でも名前の場合にはこれが ICANN の 中身にあって、中身でどう決めるのかっていう話もあるし、あとはもうディシジョンプロセスがとっても大変、遠大でマルチステークホルダーリズムちゃんとやってますんで、そこは難しいなというふうに思ういながら、彼らはウィークリーでミーティングをやって、もうガリガリやってるんですね。なので、そこに期待をするというのも大変だなというふうに思います。なのでまだまだちょっと予断を許さないなということで、我々もよくウォッチをしながら適宜情報提供させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあそろそろちょっとまとめというか、はい、はい、締めていただけますでしょうか。
分かりました。じゃあ、皆さんありがとうございました。特にラクニックの案も含めてですね、こういう進め方気になるということがあれば、今この場じゃなくても良いので、私にメールくださっても、今日この後直接教えていただいても良いのでですね、ぜひぜひ皆さんの意見をお聞かせいただければと思います。じゃあお時間をいただきありがとうございました。
はい、奥谷さんどうもありがとうございました。